なんてね、何度も出題が入ったりして申し訳ございません。今日は、福祉デーであります。そして世界祈祷師の初めの日、そして大公説、大公説はアドベントって言うんですね。アドベントの最初の日、いろんなものが重なっていますが、私がこの証しをするとき、障害者等協会委員会はいつ頃から始まってどんな働きをしてきたのかについて紹介してほしいという題でした。でもいろんなことを思うと、それにこだわらず障害を持って生きるっていうことと福祉っていうことについてちょっと考えたいと話してみたいと思います。私自身は障害手帳を持っていませんけれども、障害者と同じです。歩行することがとっても困難です。発声することも困難です。いろんな形で人と違う面をたくさん持っています。また私の弟も、生まれて、そうですね、1週間じゃなくて4歳か5歳の時の脊髄膜炎という病気にかかって、そして知的なハンディを持って成長しました。いろんなことで家族の中にそれぞれ重荷を負う者がいましたが、私は、5歳の時、戦後その終戦というその年に教会に導かれました。5歳です。なんで導かれたかというと、教会に行くとお菓子がいっぱい売られる、たったそれだけの理由で、子供たちの中で大変な噂になって行ってみたいと思って行きました。そして初めての日、本当に、エキゾチックな群れの中でイエス様っていう言葉を初めて聞きました。そして、まだ歩くこともおぼつかなかった弟の手を引っ張って、そして毎週毎週教会に行きました。教会学校に行きました。行くたんびにお話のときめきよりもお菓子をいただく嬉しさに、一人でも多くの、自分の兄弟を引っ張っていこうと思って、母から50銭玉の献金をもらって2人で行ったことが本当に大変な教会との出会いになりました。それからなんと70年の年月が経っています。教会からは一度も離れたことがありません。教会にずっとずっとつながっています。私はその間いろんな出来事がありました。とても勉強したくても環境的に家が貧しいっていう意味なんですけれども、なかなか、大学に行ったりすることはとても困難でしたけれども、地元の保育の専門の学校に行って保育者として働きました。そして一番最初の就職時が金沢バプテスト教会、今金沢キリスト教会の付属恵み幼稚園という幼稚園で働きました。その時初めて私たち幼稚園の教師は献身者ですっていう言葉を聞きました。それは教会からお給料をもらっているからっていう単純な理由でそのように教えられました。そして11献金をするように教えられました。お給料をもらったら幼稚園の教師なんてね、みんな見え見えですもんね。その中から10分の1の献金を毎月毎月捧げて、そして5年間金沢の幼稚園で働いたことを思い出します。でもその間いろんな子どもたちに出会いました。障害を持ってすごい多動な子どももいました。また自分を表現できなくていつも泣いている子どももいました。いろんな人たち、いろんな お母さんたちと出会っていくうちに、私はこの場で自分を捧げようって思いました。そして金沢でご一家教諭として献身をの気持ちをすごく高めていったんですけれども、音楽も大変でした。だから音楽をするものとしても用いてほしいと願ったりしていました。ですが思わぬ出来事が見てあったんです。それは29歳の時、東京大井町の大井バプテスト教会の幼稚園に勤めていた時、通勤途上でバスにぶつかって大怪我をしました。大怪我どころの騒ぎではなくって、もう本当に天国に階段をずっと登っていって出会ったこともあったんですけれども、なんとか引き戻されてこのうちに戻ってきました。そんな私、そしてずっと入院しつつも癒されて、そして、癒された時に初めて自分は何者なのかっていうことを本当に考えさせられました。なんで手も足も全部もぎ取られたような姿で横たわっていた私、もう今あまり傷は残ってませんが、バスのフロントガラスと正面衝突してますから、顔がもう本当にぐっちゃんぐちゃんの状態でした。もうあちこち傷があって、縫って縫って縫って縫って縫って70何針この顔の中に針じゃなくて縫い傷があります。こことかまぶたのこういうところから。そんな中でとても絶望しました。人と生きていく、人として生きていくのはもう無理なのかなっていうふうに思ったりもしました。でも私に一つのチャンスが与えられました。それは癒されて、そして、思いがけず、今昔西ドイツって言いましたが、西ドイツのケルンという町の大学に留学することをチャンスが与えられました。それは私は幼稚園の教諭として一回も忘れたことがなかったフレーベルという人の生誕の地を訪ねたいということで、フレーベルって本当はどんな人だったのかっていうことを知りたいと思って行ったんです。そして教育哲学っていう学問を勉強しながら幼稚園教諭として生きるっていう思いと同時に、そのドイツの町でいろんな人たちが自由に足を引きずって歩いている私に、何かお手伝いすることありますかっていうことを聞いてくださった。いろんな方たちが聞いてくださいます。年を取っていても若い人であっても、いろんな人たちが声をかけてくださいました。また私が住所録を探して、ケルンのバプテスト教会を探し当てて、毎週毎週礼拝に出席していくとき、その教会のメンバーの方たちに本当にたくさん招待を受けました。今日夕飯食べに来てっていう気軽な招待なんです。今日どこそこ行くから一緒に行きませんかっていう気軽な声かけでした。足を引きずって歩いているとさりげなく手助けしてくださいました。たくさんの人たちから、何かお手伝いすることありませんかって聞かれました。その時、私は日本に帰ったら何かお手伝いすることありませんかっていう人になりたいっていうふうに思いを固めて、そしてドイツから1年後に帰国しました。でも職場気にすることはなかったんですが、一人の男性と出会って結婚することになったんですね。でそれはとってもありがたいことだったんですけど、彼はクリスチャンではありませんでした。だから大井教会から クリスチャンじゃない人と結婚する人の思春期はできませんって言って断られました。それで、まあ、どうしようかなっていうあのことでだったんですが、あのその時天命の総主事をしていらした中島先生が大井教会の協力牧師をされていたんですが、あのいいよ、信じてあげるよって言ってくださって、そして YMCA のチャペルで結婚式をすることができました。その時やっぱりあのピアノの奉仕とかオルガンの奉仕とかあの歌を歌ってくださったのはあの江原豊子さんっていうあのタイの宣教師をされていた方がしてくださりました。でこの前婦人大会に出席した時、江原美香ちゃんがあの指揮者として働いていましたが、彼女は小学校1年生の時に教会学校で私のクラスにいたこととか、彼女が、子ども聖歌隊の時私のクラスにいた。でももう50年も経ったら全然逆転して、後のものが先になりっていう状態に達したなって思いつつ、ニコニコ嬉しくてあの頼もしくて見つめていました。そういうことを通して人との出会いにとても大きな感謝がいっぱいいっぱいあふれました。その後結婚して川崎教会に移り、また川崎教会で30年間のうちには幼稚園教師としても働きましたけれども、教会教育主事という仕事で10年間働きました。その中であのミニストリーとして高齢者のお食事会、それから子どもたちの小さなグループ組織をして、そして それを出来上がった後府中教会に移りました。府中教会でも教育主事として働きました。いろんな働きを通して子どもとまた、この世で本当に弱いって言われている人たちと一緒に過ごすことができて、たまでもそういう活動を通して40年過ごしていますが、多摩市に移り住んでちょうど40年になるんですね。この町で子どもを育て、そして毎週毎週教会に出席し、その時を過ごすことができ、ますますこの町で用いられ、そしてたくさんの人たちとあの出会っていきたいと願うことを願うようになっていっています。今、多摩ミニアキリスト教会が2年半前にできてから、本当に自宅と近くで、今まで多摩田教会に1時間以上かけて行っていた、また府中教会に30分以上かけて行っていた、その後行った町田伝道所にも30分以上の時間をかけて行っていたことを思うと、今歩いて3分のこの場所がとってもとってもとっても気に入っています。そしてとってもとっても感謝しています。この教会で私はもう70歳を超えていますが、働く場所があるんですね。あの本当はもうあの全て全て全てから引退するんだろうなって思いつつ、全て全て全てからまた用いられ始めている今の自分を思うと大きな感謝です。障害者と教会委員会というのが連盟でありにありますが、私は20年前、連盟総会でこういう、委員会を設置しようって言われて、そして1年間は準備委員会をして、2年目からは、障害者と教会委員会という、活動に始まった。その2年目から私は参加しています。そして丸20年間過ぎました。18年目にとんでもない今まで冷やかし半分だったあの私に委員長という順番が回ってきて、来年度も本当は改善なんですけれども、まあ人もいないということで、 高齢化している議員たちの中で一番年齢の高い私がもう一期やることになったっていうことを思うと、とても障害者と協会委員会の働きの大きさを感じます。本当に疲れてヨレヨレなような私でもまだ用いてくださろうとしているイエス様のお姿を見て、とても大きな大きな感謝の中に今過ごしています。女性連合と出会ってもう40数年の日々が経っています。そして久しぶりに行った女性大会でしたけれども、大きな恵みと感謝もたくさんいただきました。私たちの教会はやっぱりこの活動を通して世界にイエス様の光を掲げるような人を一人でも多く出したいということと、1円でも多く献金してそういう人たちの働きを支えていきたいというふうに思っていますし、またみんなで祈っていきたいということを願おうというふうにまた新たに決心させられています。ちっちゃなちっちゃな私です。世界中の誰もが私の名前なんか知ってる人は一人もいません。でも小さくされている私をさらにさらに用いてくださろうとしていらっしゃるイエス様の存在の大きさを心から感謝しつつ、今日この頃を送っています。感謝です。
アメン。